子供の頃通っていた幼稚園であったか希望が丘の教会学校であったかは忘れてしまいましたけども、今日今読まれたこの種まきの例え話、それのこう紙芝居を読んでもらったことを今でもとてもよく覚えています。まあ、細かいところまでは忘れてしまいましたけども、この種がそれこそお相撲さんが塩をまくようにこうバーッとまいて、それが風に乗って種が飛んでいって、その種が一つ一つこう落ちていき、最初に道端に落ちたその種は鳥に食べられてしまう。子供にとってはわーって思うわけですね。でこう石地に落ちた、芽が出たかと思ったらすぐ枯れちゃった、わーって、それがまた飛んでって茨の中で今度はすくすく伸びていったけど、こう真っ暗に覆い込まれてしまって実をつけないで終わってしまった。だけど最後に一粒の種が夜市に落ちて、そこに、まあ、マタイの福音書だと30倍60倍100倍、ルカだと100倍にもなったって、ものすごいこうなんていうんですか、豊作というか、確か私が見た紙芝居は稲穂だったようなそんな印象ですけども、こう豊かな実りが夜市に落ちたその種からこう芽生えた、そういうこう紙芝居をワクワクドキドキしながら見た記憶があります。きっとイエス様のこの例え話を聞いていた弟子たち、また群衆っていうのも、まあ、当時はイエス様は別に紙芝居をしたわけではないですけども、イエス様が語られるその種まきの例えを聞きながら、きっともうこの頭の中にその当時自分たちがよく見ていたそのパレスチナ地方の種まきの光景がわーっとこう現実のものとしてありありとこう浮かびながら、きっとこの例え話を聞いたんじゃないかなってこう思います。でこの例え話でこう私の心に残ったの、小さな子供心に残ったのは、一つはこういろんな種がこうダメになってしまった種があったけども、だけどこの良い地に落ちたその種の祝福のこのインパクトっていうのかな、それがすごく心に残りましたね。こう最後こう豊かなこう100倍の実りが起こったってことが、そのイエス様の例え話を聞いてこうとても喜ばしい気持ちになったことをよく覚えています。でこのイエス様の例え話は珍しくですね、イエス様自身によってこう説明書きがついているわけです。で今日国部長老に朗読はしていただかなかったですけども、聖書の下の段11節から見ると、種をまく人の例えの説明っていうことでこの説明がこうなされていくわけです。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。だからイエス様はこう農業の方法についてお話しされたんではなくて、神の言葉についてこう語られたわけです。例えられたわけですね。種をまく人っていうのは神の言葉を語るイエス・キリストご自身のことであろうと思います。神の国の福音、神の国の秘密、そういうものをこう教え語られているイエス様が神の言葉を語る者として出かけていった。そこに起こるさまざまな反応、出来事、そういうことがこの例え話に重ねるようにして、種まきの光景と重ねるようにして語られた、そういう場面なわけですね。例えの最後でイエス様は言われました。耳のあるものは聞きなさい、そうイエス様は言われています。しかも大声で言われたってルカの福音書は記しています。単に聞く耳ある人は聞きなさいって言ったんじゃない、大声で言われたって、もともとの言葉のニュアンスで訳せば叫び続けたっていうことです。イエス様は聞く耳のあるものは聞きなさい、叫び続けたっていうんですね。多くの群衆がイエス様の周りを取り囲んでいるわけです。お弟子さんがいました。イエス様によって悪霊を払ってもらったマグダラのマリアがいました。 スザンナ、女性たちがいました。そして多くの群衆がイエス様を取り囲んでいます。もしかしたら律法学者とかイエス様のことをいぶかしく思う者たちもその中にはいたかもしれない。いずれにせよ大勢の人たちがイエス様のところに来た。それはイエスとは何者なのか、何を語っているのか、どういうことを教えているのか、そういうことを聞こうとしながら多分来たんだと思います。一人一人が語られるイエス・キリストの言葉を、イエス様の教えを、神の国の福音をどう聞くか、そのことがこの例えを通してこう語られているわけです。人間を愛し、人間を命へと導き、救いへと導いていくその神の言葉、それはすべての人の心に同じ力を持って投げかけられ、語りかけられるわけですね。だけどもあるものは道端のように固くこう踏み固められているこう場所を持っているわけですね。道端ってなかなか最近は言わないですよね。もうコンクリートでもう工事してるから。でも昔私が育ったあの横浜の田舎は田んぼなんか結構あって、あぜ道があったりとか、そしてその田んぼのこう何ですか、本当にこう道がありますよね。ペタペタペタペタ踏んで固められたところが自然とこう道になっていく、そういうところだと思いますけども、こう象徴的ですよね。人がペタペタペタペタ歩いていったその道が固くこう締め付けられたこう道端、道になっていく。私たちの積み重ねていく人生の経験であったり年輪であったりとか、そういう歩みが重ねられていく中で私たちの思いというものがだんだんこう凝り固められていく、踏み固められていく、そういうことがあるように思います。これが正しいことだ、これが価値あることだというものが自然と私たちの内側にこう固められていく。律法学者やイエス様の故郷にいたナザレの人たちっていうのは、そういうある種の自分たちの常識、自分たちがもう持っている思い、理解、そういうものが固くありましたね。だからイエス様がナザレにおいてイエス様は奇跡を行うことができなかった、それはナザレの人たちの不信仰のゆえだったって聖書に書かれています。それはあいつは大工の息子に過ぎないじゃないか、マリアの子じゃないか、私たちの何も変わらないじゃないか、そういう理解の仕方が踏み固められていたわけです。だからイエス様がどんなにそこで語ろうとも、神の出来事をしようとも、それはあっという間になくなってしまう、入っていかない、それほどの固くなさというものがこうイエス様の言葉を聞く民の中にあるっていうことじゃないかなって思います。それがこう道端の心っていうか、そのような心では神の言葉、福音の種は根を下ろさず、鳥が来て次々とそれを奪い去ってしまう。後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちのことである。その人たちっていうのは御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。御言葉を聞く、でその御言葉には信じれば救われる力があるってことなんだと思うんですね。だけど悪魔はそれされちゃ困るから、今のうちにピュッピュッピュッピュッそのイエス様の言葉を奪い去っていく、そういうこう出来事がこの道端の種で、多分イエス様はそのことをすごく味わいながら経験しながらこの神の言葉を語っておられたのかなというふうにも思います。2番目に出てくるのは石地ですよね。岩の上にこう少しうっすらと土が盛られているようなこう場所のことです。でこの場所は非常にこうあったかいんですよね。 太陽の光を浴びてこうほかほかしてるからすぐ芽を出すわけです。でもイエス様の例えの中では水気がないので枯れてしまったって出てきます。例えの説明の方では根がないのでっていうふうになってますね。水気がない、またその水気がなくてこう根が下ろせない、根がないのでこう枯れてしまう、根付かないっていうことでしょうか。しばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまうって説明されています。身を引くっていうのは詩篇の言葉の中では朝の霧っていうふうに訳されている言葉でもあるんですね。朝霧、時間が経つとふわーっと晴れちゃう、そういうような信仰だ、霧のようにふーってなくなっちゃう、そういうこう信仰がこの礎のような信仰人だっていうふうに言われるんですね。熱心に教会に来た、信仰を求めた、イエス様に出会った、気づくと霧のようにいなくなってしまう、そういう人がいな、ここにいる人はね、いるわけだからあれだけどね、そういう経験って教会の歩みの中で味わうことありますね。イエス様のところにもそういう人は多分いっぱいいたんだと思います。イエス様のところにわーっと来た、だけど時が経つとさーっといなくなっちゃう。弟子たちだって言われてみればそうだったかもしれない、ね、イエス様が十字架につけば逃げていってしまった、まるで霧のようにいなくなってしまった。初代の教会の宣教の中でもそういうことは何度となくこう経験したようなことなんだと思います。だから一つ一つがなんか私たちが信仰生活、教会の歩み、歴史の中で多分経験させられていることのように思います。この前たまり場でオセロやったんですね、金曜日に子供たちと。オセロって面白いですよね。こう子供とやってると面白いですよね。特に弱い子っていうのはもう自分が白でバーッててもう圧勝だなと思ってたら最後の5手ぐらいでバタバタバタバタってひっくり返って真っ黒になって私が勝つみたいなねいうことなんでだよなって悔しがってくれる。強い子になるとそうはいかないんだけど、すごくちっちゃい子なんかってやると面白いなと思うんだけど、あの落ち着きのないオセロを見ながらね、あ、なんか私たちの信仰っていうのはこの黒になったり白になったり、何か外に置かれたその事柄によってこう変化しちゃう、そういうこうオセロ的信仰というかね、何か自分の周りに黒が置かれたらまたコロンと変わっちゃう、また何か違うものが置かれたらまたコロンとひっくり返っちゃう、そういうこう根のないようなオセロ的信仰っていうのが何かあるんじゃないかなっていうことを、何かこうオセロやりながらこう礎の信仰っていうか私たちの信仰の姿を見るようにこう思いました。ある意味根がない信仰、なんですかね、ちょっとこれ精神論的に取られちゃうとあれですけど、根性がないっていうかね、根がない信仰っていうのがこう私たちの課題の中でやっぱあるなとも思います。で、試練に直面しないってことはないわけですよね。私たちがさっきの読んだ朗読した詩篇の信仰もそうですよね。私の魂はあなたの救いを求めて絶え入りそうです。そういうこう信仰者の祈りっていうのが私たちの経験の中だってあるわけですよね。もう魂が絶え入っちゃいそうだって、そういう試練の時に私たちがその神の言葉に立つ信仰というものがどうあるのか、根を下ろしているかっていうことは本当にこうチャレンジを受けるような時じゃないかなって思います。3つ目は、茨のところですね。道端でも礎でもない、芽も出し根も張る、だけど茨に覆われちゃう、御言葉は聞くけども途中で人生の重い煩いや富、快楽、そのようなものに覆われて御言葉の実が熟さない、そういうこう育たない人だ、この世に心を奪われてしまう。だからこの茨の地っていうのも この前の石地とも少しこう関係しているような気はするんですよね。根が本当に降りてない、吸い取られてない。で結局その世の思い煩いや富の誘惑っていうものに心がこう奪われていってしまう。なんかこう私たちの姿っていうものをやっぱりこう思わされる部分だなって思います。イエス様はこの世の富なんていらないなんてことは全く言われないわけですよね。富、そういうものだって大事なものとして言われるわけです。だけどそれを全てを知っておられる方にこう求めるっていうことをこうイエス様はいつも大事にされていますね。それにこう支配されていく。煩うっていうのは心が分かれるっていう言葉なんですよね。思い煩うっていうのは心が分かれてる。つまり神様を信じてないわけではない。神様は信じてる。でもお金も信じる、富も信じる。そういうこう分離している心、まあそれも本当に私たちの本当に切実な問題だと思いますけども、そこに思い煩いっていうものが実に生じるのだ。でもこれは本当そうなんじゃないかなって思うんですね。どっかでこう心が割れていくときに、どんどんどんどん私たちの内側に不安は大きくなるし、煩いも増し加わっていくような気がする。自分の力、自分の富、そこにすがろうとすればするほど、そこに力があればあると思えば思うほど、でもなんか思い煩いも募ってくる。本当にその神に心を向けていく、そこにしか思い煩いを回復していく道っていうのはないと思いながら思い煩う。そこにこう私たちのありようっていうものがあるなっていうふうに思います。でもその中でそれが大きくなると、ついにはその神の言葉さえ実らないままになってしまう。それも本当にそうだなって思います。そして与市に落ちたのは15節のところでは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちのことである。まあ、こう言われてくると、私たちは最初の3つの者たちであって、最後のこう土地にはありえないなっていう思いにこうなって愕然としてしまうかもしれません。確かに3つのありようっていうのは、その最初の3つの姿っていうのも私たちの姿であるなとも思います。自分たちの心にも近いような気もしないではない。でも私たちはどうでしょうね。最初から自分たちがまた固い心だと思ってここに来てる人いらっしゃいますか。今日は礼拝だって固い心で行くぞ礼拝に行こう、私の心は石地だって、そうやって来ないと思うんですよね。私の心は茨だ。いや、もちろん思い煩いがある、不安がある、心配がある、いろんなものを抱えながら来ますよ。でもね、礼拝を通しながら神の言葉を聞きたいって思いながらこの場にいると思うんですよね。霧のようにパーっていなくなっちゃうような試練が私たちの中にあったかもしれない。だけど今日確かに皆さんはこの場に礼拝しに来てる。そして今国部長老の祈りにあったように、本当に私たちの心を神の言葉に向けさせてほしい、そういう思いの中で今私たちは聖書の朗読を聞き、説教の言葉を聞いているわけです。皆さんの今の心は良い地なんです。それを忘れちゃいけないんです。もちろんその前の3つのことも確かに私だと思います、私たちだと思わされます。だけどこの良い地も皆さんです。イエス様は言われるわけですね。弟子たちに、弟子たちがこの例えはどんな意味ですかって弟子たちが尋ねたときに、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されてるってイエス様はそのお弟子さんたちに言ったんです。皆さんは神の国の秘密を悟ることが許されているものとして神の言葉が語りかけられて、聞く耳のあるものは聞きなさいってイエス様に繰り返し繰り返し呼びかけられ、私たちの心が耕され、そこに神の言葉をイエス様は一生懸命こうまかれようとされているわけです。今日この日の礼拝もそうなんです。 今日語られている神の言葉、説教の言葉、聖書の朗読の言葉も皆さんの良い地にまかれているんです。そのことを受け止めないで、あ、私はどうせ固い心だから、あ、私は心は石地だから、あ、私の心は茨だから、ではないです。その心を良い地としてイエス様が見てくださり、期待してくださり、種をまき続けてくださっている、このことに私たちは思いを向けたいと思うんです。そういう思いで私たちは礼拝に預かっているんです。いや、眠たいなって思いながら来た人もいるでしょう。なんか心にかなうこと、かかることがあって来た人だっているかもしれない。だけど賛美を歌うことを通して、祈りの言葉を聞くことを通して、私たちの心は神の言葉へと向かっていくわけです。だから礼拝に預かるっていうことは、本当にこの良い、立派な良い心、皆さん立派な良い心で今礼拝を捧げているんです。そのことを忘れちゃいけない。そして大事なのは、その後よく守り忍耐して実を結ぶ。これ他の福音書の説明には出てこないです。よく守り忍耐するっていうことが、このルカ福音書の説明の中ですごく特徴的なんです。だから神の言葉の出来事、神の言葉が本当にこう私たちを内側でまた証として実ってくるには、それ等の時間がかかるっていうことなのかなって思います。時には冬をこう経験するような試練の時があるかもしれない。だけど本当に今私たちが春を待つように、信仰においてだって耐え忍ばなければいけない。先ほどの詩編の詩人のように耐えそうな時を過ごさなきゃいけない。だけど私は神の御言葉を守ります、あなたの掟を守り続けます、そういうこう信仰の歩みが100倍の実りとなる。その100倍っていうのは、なんかものすごい量ってことではなくて、考えもつかない神の恵みに預かるっていうことです。当時の種まき農業の平均は10倍になれば豊作だったって言われるんです。一つの種から10倍の実りが取れれば大豊作って言われるんです。それが100倍の実りっていうのは、ちょっと想像つかない世界なんですよ。そういう自分たちで思いもしないよかった出来事に預かる、神様の救いを経験する、神の恵みを経験する、そういうことがこのキリストの言葉に従いながらキリストと共に生きていくときに与えられる、そのことがこう語られているんだと思います。100倍っていうのも、そういう意味ではこう一般に増えましたっていうことよりも、キリストに出会い、キリストに従い、キリストと共に生きるっていうことが、本当に私たちの内側に思いもよらない予想外の恵みをもたらし、私たちが本当に新しい人間というか新しい存在にさせられていく、そのことをこう意味してるんじゃないかなって思います。で、今日この例え話を聞いていた群衆、弟子たちの中には、先ほどちらっと言いましたけども、1節から3節を読むとですね、女性たちがいたことが分かります。1ページ前に戻って8章の2節、そこには、すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。悪霊を追い出して病気を癒していただいた何人かの婦人たち、すなわち7つので悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの家令、クザの妻ヨハナ、それにスサンナ、その他多くの婦人たちも一緒であった。彼女たちは自分の持ち物を出し合って一向に奉仕していたっていう、そういう女性たちの姿が描かれています。まあ、悪霊を追い出されて病気を癒していただいた女性たち、7つの霊、もう本当に自分の力ではどうすることもできない、そういう深い病をイエス・キリストによって癒された、
救われた。
それこそ先週の長地の女もそうだったかもしれませんけど、そういう経験をした女性、マグダラのマリア。マグダラのマリアはそれこそイエス様の復活のね、証人となるわけですけども、ヘロデのカレークザの妻ヨハナ、カレークザっていうのはヘロデの高級官僚だったんですね。財産を結構任されていた人の妻なんですよ。その奥さんがイエス様と一緒になって旅をしながらついて回ってるって言うんですよね。女性が男性と一緒に旅をするなんて当時は考えられないことですよ、ね、それが高級官僚の妻がイエス様と出会ってそれについて回って歩いてるって、それは結構スキャンダラスな出来事なわけですね。公に奉仕することが女性にはできない時代だけど、イエス様の周りにはそれがこう起こってる、全く当時とは違 う、 こう共同体が生まれてった、イエス様の周りにはそういうものがあったっていうことですね。ここにこう何ていうかね、新しいその時代の中にあった共同体とは違うイエス様にあるつながりの共同体が生まれたわけですね。それは共同体のとしての教会の姿なわけです。でそれがある分ではこう100倍の実りの証でもあるわけですね。この女性たちが全く新しいものとして生き生きと仕えて歩んでいる、そういう、 こう神の言葉との出会い出来事っていうものがここに証しされているんだなって改めて思います。今日2月4日っていうのはカンバーランド長老教会の、まあ、創立記念日なんですね。2月4日ちょうどその日なんですね。1810年2月4日っていうのが正式には違うんですけども、一つの物語として大事な日として記憶されている時なんです。200年ちょっと前の1810年の2月3日いわゆる今1日前ですねの夜に、ユーイングっていう先生、そしてキングっていう牧師、そして、マックリーンっていうですね、これは若い伝道師が3人がですね、マカド牧師のもとを訪ねていくわけですね。よくカンバーランド長老教会の中で言われるそのマカド先生の丸太小屋の物語なんです。知らない方はこの階段を上がって、上に行ったところにちょうどその雪の中にある丸太小屋のポスターがありますけど、それがマカド牧師のお家だったんです。私も何年か前に行きましたけど、本当に何にもない、今国立公園のような形になって、州立公園かな、公園の中にそれが残ってるんですけども、当時なんていうのは本当に何にもない、田舎の本当に奥深い森の中だったと思いますけど、そこに馬で3人の先生たちが訪ねていくわけですね。で当時アメリカの長老教会っていうのはその宣教の理解の仕方であったり、教理の問題であったり、教職者の教育の問題であったり、まあ、いろんなことでこうごたごた対立してですね、揉めてたわけですね。でそういう中でこうマカドー先生もですね、その当時のもう長老教会の圧力だったりいろんな議論にも疲れ果てて、もう自分は隠遁じゃないけども森の中に引っ込んでもう現場を離れて、まあ、引退していたわけですね。でそういう中でこのキング先生、ユーイング先生っていうのがこう訪ねてきてですね、先生一緒に力を貸してほしいって、そして新しいその教会、新しい仲介、そういうものをこう立ち上げていくのに力を貸してほしいっていうふうに先生は頼まれるわけですね、そのマカドー先生を。だけども自分はもう疲れてるし、もうその現場に出るっていうのももう嫌だっていう思いがあったんでしょうね。だけどその熱心な勧めに対して積極的に応答することはできなかったけども、彼は一晩その祈らせてほしい、そのことを進めるには神の強い導きがなければ受け止めることはできない、 そうこう言って一晩祈りを明かしたっていうのが、まあ、そのいわゆる徹夜の祈りって言って、浜崎先生がね昔作ったカンバーランドプレスビテリアンの歌の中に出てくる徹夜の祈りっていう、史実がどうであったかちょっとわからないんですけど、でもそのような信仰のいわゆる何て言うんですかね、純真さっていうか、まあ、神に向かっていくそのまっすぐな思い、それを御心として受け止めていくべきかということを神に尋ね、その祈ったことがあるわけですね。でその中で一晩祈りを明かして、そのマカドー先生は自分はもう引っ込んでいたい、だけどその突き動かされるようにしてその使命を引き受けていく、そういう決断を下されるんですね。それが1810年2月4日の朝の出来事、そこにカンバーランド長老教会っていうものがこう新しい教会として共同体としてこう生み出されていった、その原点にあるわけですね。で私2010年ちょうどその200周年の節目の時にそのマカドー先生のその小屋を訪ねました。でその祈りの場所があるわけですよね、ここが祈った場所だ。そこに立った時にやっぱり言いようもないこう感動というかですね、こう思いになりました。この地で祈りが捧げられて、そこから立ち上がってこう信じてこう、まあ、困難な道ですよね、それを引き受けていく中で、その牧師たちの決断した物語が自分のキリスト者としてのその信仰のある分がこうルーツとしてこうあるのかって思った時に、なんか200年の時を隔てながらその場所に立った時に何かこう襟を正されるというかですね、心に迫るものがありました。神に従 こう本当にまっすぐな心、その後の忍耐というものもあったと思いますね。その出来事の中でそのマカドー先生たちは多分目の前のことに必死だったと思うんですよね。本当に必死にその教会をどうしたらいいんだろうか、神の御心は何なのか、神の言葉に従うということはどういうことか、本当にただただそのことに誠実に歩もうとされたんだと思います。でもその結実として200年後に国立に教会があって、このようにカンバーランド長老教会の群れがあることなど誰も想像もしていなかったと思うんですね。100倍の恵みなんだと思うんです。それは神の不思議な御業だったんだなって思うんです。マカドー先生たちは真剣にその時に神様に尋ねた、何が御心であるのか、何が従うべきことなのか、ただそのことにこう思いは集約されてたんだと思うんです。その先にある恵みとか収穫っていうものは本当に神の技として豊かに与えられることなんだってことを200年の時を隔てながら、もっと言えばイエス・キリストの2000年の時を隔てながら私たちがこう味わわなければいけないことなんだなって思います。でカンバーランド長老教会、また国立のぞみ教会ですね、まあ、課題来週総会がありますけども、小さな群れですよ。課題もいっぱいあるし、これからどうなっていくのか、この実りっていうのが本当に枯れていっちゃうんじゃないか、そういう不安にさえ時々なる。だけど大事なことは本当に私たちが真剣にキリストの言葉を聞き、そしてそれを本当に良い地に植えながらよく守り忍耐していく、そしてその信仰を全うしていく、そこに不思議な神様の恵みの御業がなされるんだということを教会は信じて、私たちがまた信じて歩んでいくということが、まあ、大事なんだなということを改めてこう思わされます。何か100倍っていう数的な何か誇りではなくて、質的な変革、一人一人の人間が本当に神にあって生きるっていうことに変えられていく、そこに私たちの目を向けながら今週もこう神の言葉を聞いたものとして、御言葉を良い地にまかれたものとして歩みを始めていきたいと思います。当然石地があるし、固い道端があるし、茨のように覆い尽くされることがある、だけどよく守り忍耐し歩んでいく、そういう私たち一人一人でありたいと思わされます。 一言お祈りいたします。主なる神様、皆をあがめます。今日もあなたが私たちを呼び集め、御言葉の種をまいてくださることを心から感謝いたします。私たちは固くなな心を持つものです。茨を生えさせてしまう者たちであります。しかしその私たちをあなたご自身が耕し、また御言葉を語り続けてくださるその忍耐に心から感謝いたします。どうぞ私たちが御言葉を聞いた者として、その御言葉の種を育み育てていくことができますように祝してください。キリストの愛を述べ伝えていく働きをどうぞこれからも成していくことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。